2023年3月6日月曜日、老子を読みたいと思います。今日は22章ですね。少し少々長いですが、井筒通訳第22章。曲がりくねったものこそ完全を保てる。曲がったものはまっすぐになる。空っぽのものは満たされる。擦り切れたものは新しくなる。少ししか持たないものは多くを手に入れる。多くを持つものには心配事が多い。だから商人は一を抱き、それにより天下のあらゆるものの模範となる。自分をひけらかすことをしないで、それゆえかの人は輝く。自分を正しいとは思わないので、それゆえかの人は輝かしい。自分自身を誇らない、それゆえ他の人の手柄が認められる。自慢しない、それゆえ他の人はいつまでも持ちこたえる。誰とも競わない、だから天下の誰も他の人と競わないのだ。曲がりくねったものこそ完全を保てる。そう昔の人は言った。これが意味のない言葉であろうか。本当にこれ、つまりこの原則によってこそ、人は無償のまま天からどのようなものを授かったとしても、原初の根源へと帰っていくのだ。曲がりくねったものこそ完全を保てる。そう昔の人は言った。これが意味のない言葉であろうか。本当にこれ、つまりこの原則によってこそ、人は無償のまま天からどのようなものを授かったとしても、原初の根源へと帰っていくのだ、となっておりますね。さて、その22章、小池訳はというとぐっと短くって、第22章、曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、多ければ惑う。それで商人は一を取り、天下の長となる。自らは 示さないので明らかであり、自らは現れないので明白である。自らは起こらないので功績があり、高ぶろうとはしないので長続きできる。そもそも争うということがない。だからこれと争うことのできるものはいない。いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに命を全うして万物の根源に変えることなのだ、となっておりますね。第22章、曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、多ければ惑う。それで商人は一を取り、天下の長となる。自らは示さないので明らかであり、自らは現れないので明白である。自らは起こらないので功績があり、高ぶろうとはしないので長続きできる。そもそも争うということがない。だからこれと争うことのできるものはいない。いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに命を全うして万物の根源に帰ることなのである。いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに命を全うして万物の根源に帰ることなのである、となっておりますね。この命を全うして万物の根源に帰る、まあこの解釈にはいろいろ諸説があるということですけれども、まあここでは復帰する、帰るというふうなことにしましたということですね。曲がっていて全うする、曲がっていて全うする、さてどう捉えでしょうか、といったところで老子22章でした。以上です。